主の復活を記念するこの日曜日の朝、しかし今日もいつも通りマタイによる福音書を読み進めます。一人の若者が、大変な金持ちであったというこの若者が主イエスの前に立ち、永遠の命について語り合うことができたというこの出来事は、主イエスがやがてエルサレムで十字架につけられ、そしてお蘇りになる、おそらくそんな前の話ではありません。せいぜいその数週間前に起こった出来事だと思われます。その意味ではこの若者は大変幸運なことに、主イエスの地上のご生涯の終わり近く、しかし何とか間に合うように主イエスに直接お目にかかることができました。そして永遠の命について語り合うことができたのであります。けれどもこの物語の結末はこのように終わっています。22節、青年はこの言葉を聞き悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。なぜこんなに悲しいことになってしまったのでしょうか。言うまでもなくこの金持ちの若者は、まさかこのイエスという人がやがて十字架につけられお蘇りになる などということは無双だにしなかっただろうと思うのです。先生、永遠の命を得るにはどんなことをすればよいですかと問いながら、まさかこのお方が命そのものであったなどとは思いもしなかったに違いないのです。そしてそれだけに、これから何週間か経ってこの若者のところにもイエスはお蘇りになったという噂が届いたとき、この若者はどんなに驚いたか、どんなに深い恐れに捉えられたことだろうかと思うのです。イエスはお蘇りになった。それを聞いてこの若者はもうどうしていいかわからないような、いても立ってもいられないような、そんな思いに駆られたのではないかと、私はこの若者の胸中を想像いたします。あの時交わした主イエスとの言葉のやり取り一つ一つ、その時の主イエスの表情、主イエスの声色まで鮮やかに思い起こすところがあったのではないかと思うのです。あれはお蘇りになったお方の言葉だったんだ。お蘇りになったお方と私は言葉を交わしたんだ。しかし本当の問題は私ども自身であります。今私どもはこの福音書の記事をどのように読むのでしょうか。すでに2週間前の礼拝でもこの聖書の記事を読みました。しかし一度の礼拝でこのように豊かな内容の聖書の言葉を十分に読み取ることは不可能ですから、今朝はもう一度、そして今朝は特に主のお蘇りの光の中でこの福音書の記事を読みたいと思います。もともと聖書というものは、特に福音書はと言ってよいかと思いますけれども、聖書というものはもともと主のお蘇りの光の下で読まなければ一行たりとも正しく読み取ることはできないのです。で、新共同訳聖書はこの部分に金持ちの青年という込み出しをつけました。そして我々はある程度聖書に親しむようになりますと、金持ちの若者と聞けば、ああ、あの人かと すぐに思い出すことができるようになります。一度聞いたら忘れることができません。大変印象深い出来事であります。この人は例えば他のところに出てくるようなファリサイ派とか律法学者というような人たちとは違って、何とかしてこのイエスを藁にかけてやろうとか、このイエスという男を試してみようとか、そういう影の思いは全くなかったのであって、本当に純粋にこのお方からいただくべきものをいただきたい、このお方から聞くべき言葉を聞きたいと、そう願って、言ってみれば求道者として志を立てて主イエスの前に立ったのであります。マルコによる福音書を読みますと、その時の情景がもっと生き生きと描かれておりまして、走り寄って足元にひざまずいたと記されています。私はこのお方の前にひざまずかないといけない、そうしてこのイエスという教師から道を求めようとしたのです。けれどもこの物語の結末はこうです。悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。この青年の志は決定的な挫折で終わってしまいました。こういう福音書の記事は大変珍しいのです。ここまで志を立てて主イエスの前に立ちながら悲しみながら立ち去らなければならなかったという、こんな悲しい物語は福音書の中でも他に例がないと思います。しかも我々はこの青年の悲しみをどこかで知っていると思います。どこかでこの青年の悲しみを共有しているところがあると思うのです。皆さんもこの聖書の記事を読んでいろいろな感想をお持ちになっただろうと思います。主イエスはこの財産家の青年に対して、あなたの持っているものを全部捨ててごらんなさいと言って、持ち物を売り払い貧しい人々に施しなさい、そうすれば天に富を積むことになる、それから私に従いなさいと、もし同じことを言われてひるまない人間がいるだろうか。私は実際にそのようにしましたと言えるような人間が我々のうちに一人でも二人でもいるだろうか。その意味で私どもはこの青年の悲しみがどこかよくわかるのです。けれどもその悲しみというのはどういう悲しみであったかということをよく考えますと、その悲しみというのは永遠の命と自分の持っている財産を天秤にかけてみて、でもやっぱり財産も大事だな、そういう不信仰な自分は徹底的にイエス様に従うことができないなと、いやいやでもそんなこと言ったって大事なものは大事だからというようなことがこの青年の悲しみの本質ではないと思うのです。そんなのんきな話ではないのです。なんだかんだ言いながらやっぱりこれだけは大事としがみついているその財産が、しかし本当にあなたの命を支えうるのか、そんなことは決してないのです。私の財産が私の命の代わりになるかといえば決してそんなことはないのです。そこに根源的な私どもの悲しみがあります。決して癒されることのない悲しみです。死の恐れと深く結びつく悲しみです。一度でも大切な人を失った経験を持つ人であれば容易に理解できることだと思います。全世界を手に入れても命の代わりにはなりません。そしてこの金持ちの若者ももともと根源的なところでこういう悲しみをしていたからこそ 主イエスの前に立ったのです。この方の前にひざまずいたのです。永遠の命を得るにはどうしたらいいんでしょうか。その悲しみは自分だけではどうしようもない悲しみであったのです。前回の説教でも繰り返し引用しましたが、29節で主は改めて私どもの大切にしている地上の財産を数え上げてくださっています。家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その百倍もの報いを受け、永遠の命を受け継ぐ。これもまた誤解の余地のない言葉です。私どもを激しくひるませる言葉です。そしてそういうところで永遠の命と自分の大事な家族を天秤にかけてみて、でもやっぱり家族の方が大事だよと、そこまでイエス様に従い抜くことはできないなというのが私どもの悲しみの本質ではないのです。何にも代え難い大事な家族けれども、その家族もまた死ぬべき存在でしかありません。永遠の命に対して天秤にかけて測りうるようなものではないのです。まさにそこに私どもの悲しみがあります。うちの5歳の息子が最近大きくなってきて、何が最近よく分かるようになってきたかというと、自分が誰の子供でというだけでなくて、お父さんとお母さんは誰の子供で、その兄弟は誰でというようなことを少しずつ理解できるようになりました。それが本当に嬉しいようで、誰と誰が兄弟なの、誰と誰が親子なの、おじさんとかおばさんとかいとことか、そういう親戚関係を理解することができるようになってきたというのが自分でも本当に嬉しいようで、けれどもそういうことを問いながら、人間というものはいつか死ぬのだということに気づき始めたようです。で、ある日保育園に迎えに行ったその帰りの車の中で、突然、ねえお父さん、お父さんもいつか死ぬの、僕もいつか死ぬの、そんなことを聞いてきました。5歳の息子にどういうふうに答えたらいいのかなということを思いながら、そうだよとまず簡潔にそう答えてみました。そうしたら彼はニタニタしながら、僕死なないよと、割と本気でそう思っているんだろうなと思いました。もちろんそういうところで違うよ、死ぬよなんて言っても何の意味もないことは明らかで、けれども一体どうしようかなと思いながら、まさにそのようなところで神様を抜きにして話をしようとしてもどうしようもないのだということに改めて気づかされました。神様がいるから大丈夫だよ、イエス様のもとでみんな生き返るんだよ、大丈夫だよ、神様がいるから。そうしたら、これ全部車の中での会話ですけれども、息子がしんみりと、僕生き返ったらまたお父さんの子供になりたいなと非常に可愛いことを言ってくれまして、けれども運転中、しかも非常に狭い道をくねくね走っているところで、私は思わずうるっときたわけですけれども、けれどもそのお父さん自身も死ぬべき存在でしかないわけで、もちろん私も一応お父さんも生き返ったらまた昭和のお父さんになりたいななんて聖書的な根拠何度も持たないようなことを言いながら、本当にそういうところで語るべき言葉を私は一つしか持たないのだと思いました。神様がいるから大丈夫だよ、ねえ昭和大丈夫だよ、神様がいるから。車の中でまだ小さい 5歳の息子とそんな会話をしながら、私の心の中にも不思議な悲しみが生まれました。なんだか泣きたくなってくるような、けれども不思議な望みが見えてくるような、何と言ったらよく言ったらいいのかよくわからないんですけれども、とにかく神様がいるから大丈夫だよ、本当のところそれ以外何の望みを我々には与えられていないし、けれどもそのような望みを私自身いつの間にか単純素朴に受け入れているという、そのこと自体が神の奇跡なのだと思いました。すでに主イエスはこの金持ちの若者にこう言っておられるのです。良い方はお一人である。17節であります。イエスは言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのか。良い方はお一人である。もし命を得たいのなら掟を守りなさい。これは前回先々週お話ししたことと重なりますが、この17節の主イエスの発言は決定的な意味を持つものでした。良い方はお一人である。そのただ一人の良い方の前に立ちなさい。いや、あなたはすでに子供の頃からこのただ一人の良い方の言葉を聞き続けているではないか。そのただ一人のお方の言葉によってこれまで生かされてきたじゃないか。神様がいるから大丈夫だよ。この金持ちに主がおっしゃりたかったことは、要するにただそのことだったのだと思うのです。良い方はお一人である。そのただ一人の良い方、神を見えなくさせるものが捨てるべき財産です。そしてこの金持ちはそのような意味での財産に妨げられて悲しみながら立ち去った。その悲しみは本当に深かったと思うのです。悲しみながら立ち去って、しかしこの金持ちは一体どこに行こうってんだろうか。命そのものであるお方に背を向け立ち去ったその先にはどこにも光はないのであります。そして闇の中へと小さく消え去っていくこの若者の背を見つめながら、主ご自身の悲しみもまた誠に深いものがあったのではないかと、そう私は思うのです。先週この若者の悲しみの意味を少しでも何とか明らかにしたいと願いながら、改めて聖書を調べてみました。マタイによる福音書においてこの悲しみあるいは悲しむという言葉がどこでどのように使われているかということを調べていきますと、大変興味深い勉強をすることができますが、何と言っても忘れることができないのはその福音書の最後の終わり近くのところで主イエスご自身の悲しみについて聖書は語っているということです。主が十字架につけられる前の晩、エルサレムの町の外れのゲツセマネと呼ばれる園で主イエスは徹夜の祈りをなさらなければなりませんでした。その時12人の弟子たちの中で特に3人の弟子たちだけをお選びになり、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、この3人だけを伴われ、そこで祈りを始めようとなさいました。そうしたら主は突然そこで3人の弟子たちの見ている前で激しくもだえ始められたというのです。悲しい、悲しい、悲しくて死にそうだと、そうおっしゃりながら 身をよじるようにもだえ始めた主のお姿を見て、3人の弟子たちもまたどうしていいのかわからないほどであったのではないかと思います。そして主は悲しみのあまりもだえながら、お父さん助けてください、父よできることならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままになさってください、もだえながら、神よ本当は死にたくないんですと、そう祈られたのであります。その意味では、もしかしたら、これはもしかしたら冒涜すれすれの発言になってしまうかもしれませんが、主イエスもまた最後の最後で地上の命、自分の命にしがみついておられたのです。少なくともその誘惑を知っておられたし、その悲しみをよく知っておられたのです。そういう主イエスが、金持ちが天の国に入るのは難しいと言われたのは、決してこの金持ちを見下すような態度でそう言われたのではなかったのであります。死を恐れ、そのためにますます財産にしがみつくほかなかったこの金持ちに、その悲しみに主は誰よりも深く同情してくださって、そして主ご自身が身もだえするほどの苦しみの中で、けれども主は地上の命にしがみつくのではなく、ただ一人の良い方であるお方にしがみつき続けたのであります。けれども父よ、良い方はただ一人、あなただけです。私の願いではなく、あなたの御心が行われますように。その主の苦しみこそ、私どもの死の恐れを打ち砕くための主の苦しみであり、悲しみであったのです。このお方の悲しみによって、私どもの死の悲しみはあがなわれているのです。今なお地上のさまざまな財産にしがみついている私どもであるのかもしれません。けれどもそうであったとしても、この主の悲しみを忘れることはできません。恐れ悲しみもだえながら、ただ一人の良い方にしがみつき続けたこのお方の苦しみを忘れることはできません。このお方の苦しみは、この私どもの悲しみを癒すための苦しみであったからです。そして神はこれを、この主イエスを死者の中からおよみがえらせになりました。私どもすべてを深く捉え込んでしまっている死の悲しみ、御子イエスをも飲み込んでしまったかと思われた死の恐れを、神ご自身が打ち砕いてくださいました。そしてその時、良い方はただ一人であるという主の言葉の意味が明らかになりました。あなたを救うのは財産じゃない、あなたがあなたを救うんじゃない、良い方はただ一人、まさしく金持ちの青年に語られたあの主の言葉は、お蘇りになったお方の言葉であったのです。そのような主の言葉として、今私どももこのお方の言葉を聞くのです。23節以下で主イエスはこうも言われました。はっきり言っておく、金持ちが天の国に入るのは難しい。重ねて言うが、金持ちが神の国に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。でちょっと変わった例えですが、もちろん全く不可能だとそう言っておられるのです。金持ちが天の国に入るのは難しい、本当に難しいんだよ。しかし、じゃあ どの程度の金持ちまでだったら許されるんでしょうか。実際には貧しければ貧しいほど自分のなけなしの財産にしがみつくということだっていくらでもあるだろうと思います。そうでなくても主が29節で家、兄弟、姉妹、父、母、子供と、私どもが誰もが何かにしがみついている、そういうものを主イエスはよくご存知だったのだと思います。そういう人が神の国に入るのは難しいとまで言われた主の思いを、そこまで言わなければならなかった主の苦しみを私どもはよく知っていなければならないと思うのです。難しいと言われた主イエスは本当に苦しみながらそうおっしゃったのだと思うのです。例えば学校の先生なんかが、君の大学じゃこの大学は難しいよと、君がこの大学に入るよりもラクダが針の穴を通る方がまだ優しいって、かなり嫌な感じになってしまって申し訳ありません。学校の先生を貶める意図は全くありませんけれども、しかし考えてみれば主イエスがおっしゃったことはもっと厳しい、もっと深刻である、本当に難しいんだよ、あなたのような人を救うのは本当に難しい、良い方はただ一人と、そう言ってるのに、それなりにいつまでもいろんなものにしがみついているあなたのようなものを救うのは本当に難しい、私にとっても難しいんだよ、その難しさに一番苦しんでおられたのは主イエスご自身であったのです。けれども主は重ねて言われました。神には何でもできる、あなたのためなら神はどんなことでもなさる、神には何でもできるからだ、そしてその神のなさることならば私イエスはどんなことでもする、あなたを救うためならどんな苦しみにも耐える、どんな悲しみにも耐える、あなたのためなら、とそう言われたのであります。神には何でもできる、何でもできるその神がどうしてもなさりたいことがあったのであります。神は一体何をしてくださったのか、それが明らかになったのが主の復活の出来事であります。イースターの朝早く主がお蘇りになったとき、良い方はただ一人である、神には何でもできるんだ、その神がどんなに良いことを私どもにしてくださったか、そのすべてが主のお蘇りの朝に明らかにされたのです。その蘇りの光の中で私どもも神の子として新しく生まれ直すことができます。この直前のところで主は天の国は子供たちのものだと言われました。私どもも神の子です。神に愛された神の息子、神の娘としてここに立ちます。この後聖餐を祝います。先週ここで洗礼を受けた新しい仲間たちをもここに迎えながら神の子たちの祝いの席を作ります。神には何でもできるんだ、その何でもできる神が生きておられるから今ここにある私どもであるということを感謝と悔い改めをもって受け入れ直したいと思うのです。お祈りをいたします。神様、あなたは何でもおできになります。そのあなたの前に立つ 私どもあなたが今どんなに喜んでくださっていることかと思います。今私どももあなたの御前に思いを定めたいと願います。何に頼るのでもなく、ただあなたに頼り、あなたにすべてを委ねて生きるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。